先日、私どもの寺の若い人たちが集まる会で、ふるさとが話題になりました。話のきっかけは、東日本大震災でふるさとを失った方々、まだふるさとに帰れない方々の話からでした。東京にいますと、私も、特に若い時には、ここ東京が私のふるさとと考えるような思いはありませんでした。参加者の一人は、親の仕事の関係で転勤があり、自分にふるさとはないと思っていたと話されていました。でも、あるジャーナリストが、自分も東京生まれでふるさとはないと思っていたけれど、あるキリスト教の修道院で10日ほど過ごした時間が今の自分にとってのふるさとになったと話していたことを紹介してくださり、生まれたところやある一定の場所だけがふるさとということではないんだと考えさせられたと言われました。その話から、ふるさとという言葉の中には、人や自然、匂いや光や風、味や時間などなど、さまざまなものとの関係としてあるんだという話になりました。場所というのは、それらを包む象徴的な事柄です。そしてそれらはまた、その人にとって自分を最後に支える事柄にもなります。しかし、そのどれであっても切り離されてしまうと、ふるさとに陰りが出てしまいます。もう亡くなられてしまいましたが、隣に住んでおられた90を過ぎたおばあさんが、毎朝、ご自分の家の前と寺の門前をお掃除くださっていました。その隣のおばあさんと立ち話になったとき、こんなことを言われました。そういえば、誰々さんが亡くなられたそうですよ。最近会わないし、どうしているかなと思っていたんだけれど、町会の掲示板に出ないものだから、全く知らなかったね。寂しいね。この町で一緒に生きてきたからね。お別れぐらいしたかったのに、と、本当に残念な表情をされていました。お元気でしたが、時折出てこられないこともあって、どうしているのかなぁと思っていると、あまりに暑かったからとか、寒かったからなどと言われて、また掃除をしてくれていました。しかし、そのおばあさんも、私たちの知らない間に亡くなられていました。息子さんの家の近くにご入院されたようで、そこで亡くなられ、その近所でご家族で葬儀をされたと、後でお聞きしました。今の時代、東京では親と一緒に住むことが難しい状況もあり、仕方ないことでもあります。しかし、考えてみると、その人の人生は、その人だけで単独であるのではなく、関係の中にあるのです。ある葬儀の後、息子さんが、父は家では何も喋らなかったので、子供から見た一面しか見えなかったけれど、葬儀の折に父の友人がいろいろと話してくれて、いろんなことを考え、いろいろな関係を生きていたんだと、改めて父に出会えたような気がしましたと話してくれた方がいますが、このような話はよくお聞きいたします。また、ある一人暮らしのご老人のことを、近所のスーパーのレジの人がいつも気遣っていて、亡くなられたことを知っていたらみんなで焼香ぐらいには行ったのにと残念がっていたと聞いたこともありました。 深い付き合いまではなくとも、お互い何らかの関係を持ち、それらに支えられて生きているのです。そんなことを聞くと、現代の家族層は、経済的な面も含め、仕方のない面もありますが、本当に亡き人を送ることになっているのか、と考えさせられもします。東日本大震災では、現実の場所としてのふるさとに戻れない方がまだまだたくさんいらっしゃいます。少しでも早くそれが取り戻せることを願うのですが、同時に私がどういうこととしてふるさとを考え、またどんな世界、どんな関係を願って生きていこうとするのかが問われているように思うのです。すべての命そのものを支え、その関係が開かれていく、その世界を浄土と表現し、その世界を求めて歩めという声として、真の拠り所ということがあるように思うのです。